起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、リベルテ社会保険労務省法人の渡辺と申します。よろしくお願いします。
こんにちは、インタビュアーの水野美子です。お願いします。
お願いします。
さあ、5月28日配信開始のこの回なんですけども、はい、5月28日が花火の日らしいです。
花火の日なんですね。
なぜかというと、あの1733年の今日、隅田川で花火が打ち上げられた日、まあ、ただこれ旧暦で、新暦だと、1733年の7月9日らしいんですが、まあ、旧暦で今日なので花火の日になったっていうことですが、花火って見に行ったりとかやったりとかします？
昔それこそ沖縄とかで花火見たことあるんですね。沖縄の花火のなんか、あの花火って4月の第2週目ぐらいなんですね。結構大きめの花火なんて、それ見たことあるかなって感じ。
いや、そんなリゾート地での花火なんてすごくいいですね。贅沢な感じがして。
あ、そうですね。はい。なんか、それ以外はもう、あの、音しか聞いてないですね。
でも、音聞けるんですね。
明治神宮のヤクルトスワローズの試合の時ぐらいに、花火の音が聞こえるなっていう感じですし。もう、あと、あの、もう黒歴史ですけど、私、あの、前付き合ってた人、もう大学の話ですよ。
はい。
大学の話ですけど、あの、花火を、あの、その彼女の家で、家の中でやっちゃったっていう、
そう、ね。それは大変。絶対真似してはいけません。
絶対真似しちゃダメですよっていうの。床、はい、焦げましたね、ちょっとね。
あ、もうそうですよね。
怒られましたね。そりゃそうだねって。
はい。
あの、もう超黒歴史ですね。
うん、うん、それはダメです。
まあ、そういうことを経て、あの、ちゃんとした大人になっていくんですよ、みたいな。
でも、それでね、こう、あれですよね、怪我しないと痛いこともわからないみたいなね、そんなね。
それがいいのか悪いのかわかんないですよ。
でもね、花火をこう見るとすごく、こう、何ですかね、大きな気持ちになれるっていうか、いいなって思って、私、まあ、あの、人混みが嫌なので、あの、しょっちゅうは行かないんですけどもね、行けるときに行きたいなと思っているんです。
そうなんですよね。花火は見たいけど、人混みだからどうしようかってなったら、なんか結局、ちゃんとしたレストランを、それこそ半年一年前から借りてみたいな感じになっちゃうんですよね、都内で。
ね、うん。
まあ、あの、ね、まあ、なんかのタイミングでまた花火、
うん、
別に大きい花火じゃなくてもいいんですけどね、
うんうん、
できたらいいですね。
そうですね、はい、そんな楽しみを作るためにも一生懸命働かなきゃって思うんですけども、
はい、はい、今日は急にリアルな話になって、ね、
はい、どんなお話になりますか？
そうですね、ふっと、私、まあ、これとは別に、あのノートって、あのブログの、あのサイトで、はい、書いてるんですけど、あのノートも、あの、実は、あの、私が喋ったことを、うん、まあ、あの、古い友人のライターさんが、あの、はい、書いてくださってるんですね。で、ちょっと、あの、神社の話をしたときに、
うん、
こう、話してるうちに、あ、自分って、なんで社労士やってるのかな、とかっていうような使命感が、ポッと、こう、なんか、なんですかね、
降りてきたっていうか、
降りてきたんですね。
うんうん、
なんか、ちょっとそれをお話しできたらいいかなと思ってます。はい。
ぜひ聞かせてください。
ぜひ聞かせてください。
はい、
そうですね、うん、なんか、自分の人生振り返ってみたときに、大体第一希望のものって手に入らないんですよ。あの、大学もそうだし、うん、就職先はちょっとまあ微妙だったかもしれないですけど、まあ、就職先もそうだし、まあ、もともと役所だったので、役所の行きたい役所も行けなかったとか、なんか大事なところで絶対第一希望取れないんですよ。
うん
うんうん。そうですよ。ね、なんか、だから、私のあの人生、第4希望続きだなって思ったんですね。
第4なんですか？
第4ぐらいかなって思ったんです、
ね、うん、うん。
それで、その、まあこれ、裏話なんですけど、
はい、
ライターさんの方で、最初、仕事も、なんか、勉強も仕事も恋愛もって書かれちゃって、
うん、
いや、第4希望とかあったら、今までの人殺されちゃうわって思って、
はい、
速攻削除したっていうのはあったんですけど、うん、あの、まあ、恋愛は別に第4とも思ってはないんでいいんですが、うん、まあでも、あの、大事なところでやっぱり決められないっていうようなところは、ずっとあの、悩みではあったんですね。
はい。
うん。で、まあ、 そうなった時に、じゃあこの社労士試験とかっていうのも、実は今でこそ社労士ですけど、まあ過去公務員やってた時に、一回だけチャレンジしたことあるんですよ。でもやっぱ勉強がまず続かない。でももちろん受けたら結果は散々だから、まあ手に入らないというような感じだったんですね。まあその時別にそこまで社労士に固執してたわけじゃないんで、いいや、というふうに思ってたんですね。
そうなんですね。
ところがまあ、いざじゃあ社労士受けるぞっていう話に、今回なったときに、なんでしょうね。今までのやっぱこの第4希望の、縛りみたいなのが頭の中に浮かんで、なんだろうっつって、これ、今、自分真剣に社労士の試験受けてるけど、勉強してるけど、なんか、このまま行くと第4希望の罠にはまって、ずっと受かんないんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。あ、もう、だいたいいつも肝心なとこ決められないんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。だから、これ、自分が目指したいと思ってても、結局通らなくて、じゃあ、なんかまあ別の形でまた何かするのかなとかっていうふうに、本当思ってたんですね。ね、まあ実際、前もちょっとお話しした通り、試験ギリギリまで結局もしやっても基準点達しないし、もうこれ絶対落ちるでしょみたいなもうところが見えてきたんですよ。結局、試験受ける1ヶ月前ぐらいからで
そう
す
なん
けど。
ですか。
まあ1週間前からも見えてましたけど。で、そういう時に、なんでしょうね、思ったのが、神社に行ったんですよ。うちの近所が、というか、まあ、事務所が四谷三丁目だっていうのもあるんですけど、まあ、私の近所が花園神社があるので、新宿のですね、前、なんか、ふと、神頼みじゃないんですけど、してみようって思ったんですね。で、神社行って、こう、お願い事をしない方がいいっていうのは、前々から聞いてはいたので、社労士受かりたいですっていうようなことは一切思わなかったんです。で、その時に思ったのが、私これ受かったら、本当に世の中困ってる人のために何とかしたいと。自分で雇用も生み出せるような、そういう事務所にしたいし、本当に真面目な人が報われるような、なんかそういうような社会を作りたいんですっていうのを一週間に一回ぐらい言ってたんですよ。お前に
一週間に一回、花
言っ
園
て
神
たんで
社
すよ。
に。
話しに行って、近所なんで、言ってたんですよ。で、まあ、そのおかげもあったのかもしれないなというふうに最近ふと思って、結局全然ダメだったのに受かっちゃいましたみたいな感じ。で、その瞬間に、今でこそやっぱり思うんですけど、あ、もうこれは多分神様に使命感として、使命としてあなたやりなさいと。やるべきだと。じゃあ、お前が今までお願いじゃないけど、誓ってきたことを全部実行しなさいというふうにしか言われてないなと思ったんですよ。
そうですね。
そうなんですよ。ね、そうかと思って。で、まあ、受かったら当然ありがとうございましたというふうにお礼を言いに行きましたけど、で、やっぱりだから、不思議な力っていうのは実際そこにあるんだなっていうふうに感じましたし、だからこそやっぱりこう、使命感持って、まあ、社労士っていう業務をやらないといけないですし、まあ、うちも本当に今年の2月の下旬に法人化をしたっていうのもあるので、よりもっともっと、しっかり、やっていかないといけないなっていうふうに思っております。で、まあ、なので、それもきっかけでっていうのもあるんですけど、まあ、私は神社をこう巡るコミュニティのツアー入ってるんですけれども、
そうなんです
そう
か。
ですね、まあ、ノートとかにも書いてあるんですけど、まあ、鳥奉納したりとかっていうのもしてたりするので、まあ、リベルテの鳥も、羽田の穴守稲荷ってあるんです。そこにあります。
この間、ちょうど行こうと思って行かなかったんですけど、
行っ
今
てく
度、
ださい。
行き逃しちゃったので、また行こうねっていう話をしてたとこだったので、
そう
行っ
です
て
ね。
みま
リ
す。
ベルテの鳥ございますので、ぜひ見
な
てく
ぜ、羽田の穴守神社にしたんですか？
ださい。まあ、なんか一緒にコミュニティ回ってる方から声かけられてっていうところもあって、まあ別に私飛行機も乗らないですし、旅行も最近行ってないですし、今でこそ全国ズームでこうお話できるような時代なので、まあ、 ほぼ使わないんですけど、飛行機なんて。でもなんかご縁があるっていうことであれば、まあそこに、立てようかなというふうに思って。はい、今。
ねえ。私
はい。
はもう本当飛行機が大好きで、
ああ。
この間行こうと思ったのは、もうそれこそ飛行機を見に行って、
はい
そ
はい。う
の流れで行
ん。
こうかなと思ったら、思いのほか空港に行っちゃったので、行けなかったっていうことなんです
そうなんです
が。
よ。私も初めて行った時に、寝過ごして羽田空港まで行って、って思って、逆側にこう乗り換えなきゃって思ったら、羽田空港広くって、もうなんか近くの方も行く方が大変じゃんっていうふうに思ったところで、なんかご縁があって、こう取りさせていただいてっていう感じですね。まあだから、ね、まあ、こう信じるか信じないかはもう皆さん人それぞれ価値観あるとは思うんですけれども、やっぱりなんか見えない力っていうのもありますし、今私がこうやって従業員もいて、で、まあ事務所やってとかっていうようなところとか、まああと飛行機に今ご縁がないですけど、これからなんかあるのかもしれないです
そうです
し、
ね。
はい。なんかそういう不思議なものっていうのも大事にしていきたいなと思いますし、改めてやっぱりしっかり事務所運営しないといけないなというふうに感じた次第でございます。
でも本当に今飛行機みたいにいろんなところに人を連れてってくれるという夢を与えてくれるみたいな、なんか
はい。
すごいいい場所だなって思うんですよ、私も。なのでそこ
ああ。
にあるっていいなって思いました。見に行
そう
き
で
ます す。
ね。今のフレーズいいですね。なんか飛行機は乗らないけど夢を与えられるようになるっていいかもしれない。
そう
そ
です
れをちょっと
ね。
採用しようかなと思い
あ
ます。
はは、改善。でもそうやって神社に行って、こう自分がこうするっていうふうに言葉にしていくっていうことも、やっぱりちゃんと思いが伝わるっていうことだし、自分にも言って聞かせられるから、いいことですね。
そうですね。まあ結局、だから、覚悟を試されたんだろうなっていう、その社労士の試験でやっぱり思いましたし、今までこの第4希望だったものが、結局第1希望のものを得れるっていうことは、ここ人生の転機だなって本当に思ったんですよね。だからもうこれはもうマジでやらないと、殺されるって思いましたね。逆に神様に殺されるんじゃないかって一瞬思いましたね。はい。
でももうね、その使命感を持って、これからもじゃあ、社労士として活躍していく渡辺
そう
さん
です
を、
ね。はい。
楽しみにしてます。
ありがとうございます。まあ、真面目にやる人が本当に報われるのは、これ別に勤務の人だけじゃなくて、起業家だったとしてもそうだと思うんですけど、やるような人、まっとうなやっぱり人生で社会を、ね、良くしていくっていう、そういう人たちをやっぱうちの事務所は応援したいですし、逆にそこに、なんでしょうね、甘えが出るような方とかって、なんか不思議なことにこれ退場していくんですよね。うん、そう。それはなんか最近、すごく思いました。
そうです
は
ね。
い、だから私も頑張んなきゃと思いつつも、でもねって結構人間だからやっぱり甘えたくなる部分もあるんですよ。
そうですよね。でもその中でやっぱりそういう使命感を持ってっていう渡辺さんに、これからもこの番組もよろしくお願いします。
なんかこう好きなことあることないことは喋ってないと思いますけど 喋ってるだけなので、はい、なんかのお役に立てればいいかなと。
そうですね。ぜひリスナーの方々もまたこんなことを聞いてみたいなんてことがあったら、質問も送っていただくのはいいですか？
全然いいですよ。はい。
ぜひリベルテのホームページもチェックしてみてくだ
あ
さ
りが
い。
とうござい
と
ま
いうこ
す。
とで、今日もあ
は
り
い。
がとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。